123シオンでGO。この番組は誠運送有限会社 IDL 宮崎 SD コーポレーション高新薬局の提供でお送りいたします。さあ始まりました。6月1週目土曜日5時30分を回っています。123シオンでGO。お相手は私早田沙和子と、
皆さんお元気ですか、ダブルボギーの山さんです。
ゴミのことなら福島工業、なにわのプリンセスやっさんです。
やっさんいきなり歌出ましたね。あのね、
沙和さん、はい、あのこの緊急事態中に、はい、僕は歌手デビューしたんですよ。
そうなんですか。
この後ほどゆっくり言いますんで、
はい、
元気ですか。
なんとか。
鹿児島どうですか。鹿児島は、
鹿児島ですね、ちょっとインド株ちょっと出ちゃって、ね、ここで大きな、
大阪はね、やっぱり徐々に減ってきましたよ、は
い、あ、すごいじゃないですか。
落ち着きましたね。あ、皆さん元気ですか。皆さん
ねえ、もう今日本日も、ね、まあ、あのリモートでの参加ということになっております。123シオンでGO、笑顔で参りたいと思います。さあそれでは、まだあのなかなか落ち着かないこの世の中ではありますが、いかがお過ごしでしょうか。
いや、もう鹿児島に行くのを毎月楽しみにしてて、
はい、
あの念のためにね、あの高田企業さんまたまた愛聴させてもらって、まあ、もちろん陰性だったんですけど、
はい、
でその後にまだまだ鹿児島に行けないということで、またまたリモートでねお話ししないといけないことになったんですけど、
はい、
いやもう本当ね、来月こそは行きたいなと思ってます。
そうですよね、ぜひと言いたいところなんですが、なかなかやっぱりですね、すごい。でも気をつけてらっしゃるんですよね。
そうですよ、
ね、
ずっともう日々マスクもガードマスクも全部して防護服も着てますよ、もう。
そこまでですか。防護服まで。
最近どないされてるんですか、沙和子さん。
いやー、やっぱり、鹿児島の方も時短営業にお店もなってて、でもちろんやっぱり自宅で過ごすことが多くなってます。で、そうなると家時間をどうやったら楽しめるかなんて考えたりですね。
僕はね、あの鍛錬と修練を鍛えてますよ。
鍛錬と修練、
鍛錬と修練を鍛えてるんですよ、
はい、
難しい言葉でしょ。
難しい。
鍛錬と修練を鍛えてるんですよ、僕。
鍛錬と修練、ね、はい。
でもいつものように俺らしさ、自分らしさを出しながら、はい、わがままを満載で生きてるんですよ、
はい、
先ほど言いましたね、
はい、
歌手デビュー、
はい、
一回聞いてください。
あ、聞いて、聞かせてください。
福島工業、お店やオフィスのゴミ、
粗大ゴミ、遺品整理も
心を込めてきれいに
回収いたします。
ゴミのことなら福島工業。
どうですか。
なんか一回聴いたら忘れない曲ですね。そうです
よ。これね、あの僕の友人がね、
はい、
粗大ゴミっていう 発音あるでしょ。
あります。
これ関西弁らしいですわ。
粗大ゴミ、
粗大ゴミが標準語やね。
あ、
標準語はまた違うらしい。
ええ、
ちょっとまた後で聞きたいと思うんですけどね、
はい、
粗大ゴミって一回言ってみてください。あの鹿児島弁で
粗大ゴミ。
ええどういうことそれ。
粗大ゴミ。
え、ゴミ、なんで
鹿児島弁は、
我々今あの歌聞いてもらったように、
はい、
関西弁は粗大ゴミ、
粗大ゴミ、
粗大ゴミ。俺がおかしいかな。粗大ゴミ。
大阪弁のイメージは粗大ゴミ。
粗大ゴミ。え、僕はおかしい。
ちょっと並べ入って
る。奈良弁ですわ。粗大ゴミ。はい、鹿児島弁で。
粗大ゴミ。
それもおかしい。
おかしい。
なんかおかしいなこれ。
粗大ゴミを出したねってこんな感じですよ。
あ、なるほどなるほど。
イントネーションで言うと。
ああ、前後があるよね。
そうです。
やっぱおかしいね。
やっぱり方言があんねん。
いや、面白いです ね,
れれね。
面白いです。
これね、あの朝日放送さんで、
はい、
6月から、
ええ、
上沼恵美子さんの番組のスポンサーになったんですよ。
おお。
そこで流れますんで、毎日、あ、毎週1回。
そうなんですか、ね、
また関西で聞かれるときは聞いてください。
あれで聞けるんじゃない、あのなんとか、
そう、そこまでして聞かへん。
え、
あ、ラジコでもあの宣伝外すから。
そうか、
この沙和さん、僕ね、
はい、
いろいろ商売やってるでしょ、
はい、
この野球ね見てたんですよ、はい、で僕のお世話になってる人が掛布さんなんですよ、あの阪神、
ね、はい、おっしゃってましたね。
で話を聞いてたら、
はい、
うんと思ったことあって、佐和さん一回僕質問しますんで、
はい、
返事してくださいね、
はい、
野球はね10回バッターボックス立って、3割ホームランかヒット打ったら3割バッターって言われるんですよ、
はい、
ほんならそれは野球界ではすごいことなんですよ、
評価されること、
評価さん、
はい、
僕ら商売人は10回契約書いたしません、3回契約書取れたらね、
はい、
会社潰れますよ。
え、もう一回
野球で言うたら10回ね、3割打ったら3割もあったや、わあすごい、
はい、
我々商売人は10件お客さんのとこ行って
行きますよね、
3件しか
契約できなかった、
会社潰れますわ。
あ、
これどないしゃよろしい、
数字の世界といえども、
我々3割バッターの商売人だからならへん、
ないよ、俺目指す10割目指してるから。
うーわ
ー、いや、あの中小企業特にですよ、あのやっぱり10割をみんな目指してます、
10割をね。そのさっきね、粗大ゴミってあのある方が僕のことバカにしてる人いるんですよ、
うん、
スペシャルゲストで今日呼んでますんで。
バカにしてる人がいるんですか、
ぜひあの聞いてみてください。
わかりました、
スペシャルゲストさんどうぞ。
スペシャルゲストさんどうぞ。
あ、久しぶりです、谷越正雄でございます。
ゴルフで頑張って谷越正雄。
あ、どうも、はじめまして、あの千葉のお地蔵さんこと、しんさんです。
しんさん、はじめまして、どんな感じの方なんですか、
しんさん。
はい、
しんさん、僕のことをね、はい、バカにするしんさん。
いや、しんさん
しんさん、あの粗大ゴミで僕言うたら大笑いでね、笑わはるんですわ。
なんで
一回、ね、あの佐和子さん、
はい、
もう一回あの鹿児島弁で、鹿児島弁で粗大ゴミ言うとか、
粗大ゴミ。
ちょっとしんさん、関東弁で何ちゅうの、東京弁で。
粗大ゴミですね、
粗大ゴミ、そうですよね、
大きい声で
粗大ゴミ、
粗大ゴミ、
粗大ゴミ。
あの、クマさんは
山口県、
山口県、
長州、
山口県なんて言うんですか、
粗大ゴミですよ。
え、標準語やん、
それ大阪、標準語だ、
それ大阪のイントネーションになってない、粗大ゴミ、
いや、谷川正夫さん、もう一回言って、
粗大ゴミ、
粗大ゴミ、
山口さん、山口さんは
粗大ゴミ、
はい、
粗大ゴミ、
はい、
粗大ゴミ、
粗大ゴミ。
何がせ
いか、いやな、鹿児島弁がよっぽどいい中弁だ、
ね、
ちょっと、
しんさんはな、あの薬局されてるんですよ。
あ、そうなんですか、薬局はどちらの方でなさってるんですか。
東京と千葉でやってます。
あ、薬剤師さんなんですか。
いや、僕はあの何も資格持ってないので、あの資格持ってる方を、まあ、雇用して。
オーナーさんなんですね。すごい、すごい。いや、でもやっぱりこのご時世なので、やっぱり薬局もお薬どうなんですか。
そうですね、やっぱり今そのクリニックにかかる人が受診控えが多いんで、
ですよね、
やっぱりどうしても患者さんは減ってますよね。
ああ、なるほど。
そうか、そうか。
とか、あとお家に持って行ったりとか、配達
で。そうですね、まあ、在宅とかの需要は昔は多かったんですけども、まあ、やっぱり今逆にコロナだから接触しない方がいいので、持っていくのもちょっとはばかられるという、ちょっと何とも言えない
門前払い状態なん
ですね。そうですね、だからあの隠れた病気が発見されづらくなってきてるっていうのも聞きますよね。
そうですね、
病院控えをしちゃってね、はい、そうですか。谷越さんは、
私ですか、
はい。
いや、コロナで自粛自粛の毎日ですよ。
そうなんですか、
はい、でも実はあの私少し医療の方にも携わってまして。
あ、そうなんですか。
コロナワクチン1回目を打ってみました。
あ、どうでしたか。
打ったところが少し次の日夜から、その打った日の夜から少し痛くなって1日痛かったかなぐらいの感じですね。
そうなんですか、まあ、医療従事者の方はもう先に打って。
そうですね、
そうですよね、はい、で75歳がもう来られて、あの来てるみたいで、
そうですね、
徐々にこう年齢がね下がっていくんでしょうけど、
大阪は集団 ワクチン接種が始まってます、
ね、始まりましたね。だからもうすごいスピードで普及されますね。
今日も私の友人のお父さんが、はい、その国際会議場で打つ順番が来たみたいで一回にされてましたね。
まあほっとしますね。
しんさんどうですか、初めてのラジオは。
いやちょっと緊張しますよね。何を喋っていいか分かんないから。
まだしんさん、あの僕は質問いきますね、
はい、
バラの花言葉言いますね、
はい、
赤色は情熱、
はい、
黄色は嫉妬、
はあはあはあ、
ピンクは幸福、
はい、
オレンジはさて何でしょう。
オレンジ、
はい、
はい、
嘘
だよ。あ、すみません。
オレンジは、
オレンジのバラあるでしょ。花言葉何色、なんていう、うん、早く
色によってそんなあんの。
あんね、言うとり赤が情熱黄色が嫉妬、
嫉妬、はい、
ピンクが幸福、
はい、
さあオレンジは、
オレンジは、
オレンジは
興奮。
あ、違う、座り
込み、座り込み、
違いました。最高やな。
違う、
ナイスですね。
え、今それあのなんとか男優さんや、
そうやね、
ナイスですね。初恋、
初恋、素晴ら
しい、
はい、
僕この前あるね、
はい、
このオレンジのバラを買ってね、
はい、
渡したら その人年配の方ですよ。私に初恋されたんですかって言うんですよ。
ああ、
意味がわからん。ドキッとしましたよ。
そうですね、そうなんですね。まあやっぱり花の色、お花にも花言葉があるので、ちゃんとチェックしないといけませんね。女性にお花を渡すときには
バラっていうだけでなんか情熱っていうイメージだけどね。もう
それだけでね、
バラ全体がね。
さあ、残念なことにね、はい、シオンで GO って中央競馬で走ってるラジオの、
はい、
デビューしたやつ、
この前ね、はい、
中央競馬を引退しまして、
え、
今ね、地方競馬の園田競馬場にいてますんで。
あ、そうなんですか。
まだ頑張ってはりますんでね。
え、すごい、
ぜひ応援してあげてください。
わかりました。え、もうそんな1回走って引退、
2回走ったから、シオンでゴーでゴーのまま
引退は誰が決めるんですか。
あ、調教師さんが。
あ、
まだちょっと中央競馬では歯が立たないと。
うーわー、なんかすごい世界なんですね。
寂しいでしょ。
あ、
なんかリモートで喋りにくいですね。
ちょっとですね、
近くにいてもトークショー
の審査やり難しいですよ、まあ、僕初めてから
見て今笑うところが近くに
慣れてないもんで。
結構ねが真面目なんですね、いくと審査。
審査はね、やっぱり真面目ですよ。
あ、なるほど。
前回何回も撮ったからね。
近くにいてもトークショー
ということで、
はい、今
終わったがよろしいようで、はい、はい、では谷越さんは、
谷越さんなんかね、
近況ですか。いや、先ほど話した感じなんですけど、
そうですね、
まあ、最後にこれ聞いておきますか。
そうですね、はい、
聞い
きますね。これ便利。お店オフィスのゴミ、
粗大ゴミ、品整理も
心を込めてきれいに
回収いたします。
ゴミのことなら、
ちょっと違う、ね、
ちょっとやっぱり違いますね。
違いますね、
違いますね。
粗大ゴミ。
でも一回聞いたら本当に
覚
えてしまいました。はい、ではまたの機会に聞かせてください。はい、ということで次のコーナー参ります。教えて郷さん。このコーナーは平川西福寺池口郷センカンスにお話伺いたいと思います。郷さん、
ありがとうございます。佐和子さん、お元気ですか。
はい、なんとかおかげさまで元気に過ごしております。
またスタジオ行けないんで、またお寺から
そうです ね、はい、リモートでということでよろしくお願いいたします。は
い、お願いいたします。
あの前回やっさんのお話で、うん、ちょっとお経のことに興味が出まして、
で、ね、
私、うん、でちょっと調べてたんですけれども、お経って、まあ、お葬式の時にも読んでくださるじゃないですか。亡くなった方には届くものなんでしょうか。
まあ意味も難しいし、
うん、意味もそうですね、
生きてる人がよくわからない、ね、死んだ人がわかるんですかっていうところもありますよね。
そうですね、
うん、 その お勉強されてるんですか。
いやだから勉強熱心です。お線香にしても喜ばれるっていうのも、はい、うん、お墓参りの時もそうなんですけど、うん、まずその葬式の時もそうですし、うん、なんかどういう風な形で届くんだろうっていうのと、うん、はい、
まあまあ お経の意味のこととか、まあ届くか、あの、まあ、死んだ人に届くか、まあ、いくつかありますけど、まあ、順々に、まあ、少しずつ、まあ、これからお話していきますわ。
そうですね、はい、お願いします。
まあ届くかどうか、供養の意義とかそういうことですよね。
はい、
まあそれで、まあ、思い出したんですけれど、まあ、あの先日ね、ちょっと高野山の住職一人亡くなられて、はい、ちょっと急に高野山に行くことになったんですけど、その流れでちょっとうちの父の宿老をしてる父と、
はい、
でまた当時の館長さんですね、
はい、
そこら辺と一緒にちょっと食事する機会があって、その中でちょっと話が出たのが、
はい、
御巣鷹山 の飛行機墜落事故のことですね、
はいはい、
それがちょっと話題に出まして、
はい、
あれ、まあ、もう少しして8月12日のお盆の時に、まあ、
そうですね、
落ちてますよね、はい、もうどれぐらいになるんですけど、20年、30年近くになるのかな。
坂本九さんが来ましたですね、
坂本九さんも亡くなられてました
ですね、
この時で、はい、まあ、その話になって、なんでこれ言ったかと言いますと、これの時ね、うちもね、置くように御巣鷹山登ってるんです。私も登ってるし、父と一緒にね、ちょっと登って、はい、置くように登ったんですけど、はい、それの元っていうのが日光の社長さんが来られまして、
はい、
まあ、ずっと日光が落ちて、その遺族の方とその保証について話をしてると、
はい、
だけど、まあ、何百人っていっぺん亡くなられてるんだけど、10組だけね、10家族だけどうしてもね、その保証に応じられないと、どうしてもこれは許されないから、もうなかなか今の気持ちはそれを保証に応じることはできないということをずっとやって、長いこと来てたんですね、
はい、
それでなんとかならないかということで、それでまあうちに話を持ってこられて、大体もう墜落してから10年ぐらい経ってたと思うんですけどね、
はい、
それでまあ分かりましたと。そしたらまあうちでそういった問題がこじれた時、交通事故なんかしてもね、
はい、
とにかくまずはお供養することによって霊が落ち着いて状況が変わることがありますからということで、
はい、
それだったらこう実際の山に登ってお供養行きますということでね、10年してしたあたりで遺族の方も一緒にして御巣鷹山に登って、だいたいちょうど10年ぐらいだったと思います、落ちてから、
はい、
そして行ってやったんですけどお供養したんですけれど、それからまあ1週間経たないうちにその10組の家族が全部ね、もう保証に応じたんですよ、
うん、
それでまあ話聞くと、そのお供養したその日に、なんかその亡くなった方が夢枕に立たれて、ありがとうございます、ありがとうつって、すごく落ち着いたと喜んで夢枕に立たれた方とかね、
はい、
そんな形で言われまして、10組の方全部ね、もうその保証に応じるということで、うん、それでまあこれが落ち着いたんです、
はい、
ですからまあ直接的にそのお経がどういう届くかという答えになるかどうか分かりませんけれど、
はい、
やっぱりそのお供養の意義としてこうやってやってあげると、やっぱり自分がもうその時に感じたのは、やっぱり死んだ方もそうやってお経してちゃんとお供養してあげると喜ばれるんだなっていうのをね、そういったあたりとかやっぱり実感としてね、自分なんかは、
はい、
感じるところがありますよね。
あ、
他にもまあいろいろそういったのがあるんですけれど、
はい、
まあ今一つその御巣鷹山 のお話ししたんですけれど、
はい、
やっぱりそういった供養っていうのは必ず先祖さんには届いてると私たちはまあ実感、自分なんか実感しておりますしね、
はい、
でまあ最近はまあ墓じまいのこともありますし、
はい、
そしてまあ供養なんかまあお忙しいから、まあ縮めてやるとかまとめてやるとか、
はい、
適当な日にね、やるとかありますけれど、
はい、
やはりそれはね、きっちり お坊さんがおられない時でも七七日はきっちりね、お供養される、一周忌はきっちりされるっていうね、その日にしてあげるっていうのをね、大事にすることによって、まあ、いつも言ってるんですけど、先祖さんは自分たちにとって 根っこの部分に当たりますけどね、はい、根っこがの部分が弱いとこう上に立ってる自分たちっていうのはやっぱり少しのことで風で揺れてしまったりね倒れてしまいますからね、はい、やはり先祖さん自分たちを支えてくれるものとしてね先祖さん の供養っていうのをしっかりしてあげるっていうのはちょっと大事なことだなと思ってね自分たち僕なんか実感としてねそういったことを感じてます、ね、
なるほど、はい、また本当にそうですね西福寺って祈願のお寺っていうイメージがすごく強いんですけど、
うん、ですからね、まあ、やっぱりその祈願同じように祈願してもね、はい、その、まあ、祈願成就同じような状況の方の祈願しててもねこうその成就の仕方に違いが出てくるっていうのはねやっぱり見てたらねずっと家族でお墓参りもよくされるちゃんとしてされてるっていう方はねそういった祈願っていうものがねなんかいい形でね成就するのが早いっていうかねなってるようなこう感じを受けますね、ですからやっぱりベースとしてうちでもその供養っていうのをいたしますしね、
はい、
でいろんな祈願する上でもまず供養をしっかりしてくださいとここでもしますから、
はい、
その上でそれぞれの出てきた病気であったり状況についての祈願をしていきますということでね採用されてもらってます。
まあそうですね、命のバトンタッチをしてご先祖様あっての私たちなの で、
ね、
はい、とっても大切だと思います、はい、今日はどうもありがとうございました。
こちらこそ、まあ、またぼちぼち、
はい、ぜひまた教えてください。ありがとうございます。教えて郷さん、平川西福寺にあります池口郷仙貫主にお話を伺いました。1、2、3、シオンでゴー。この番組は誠運送有限会社 IDL 宮崎 SD コーポレーション高新薬局の提供でお送りいたしました。さあ、あっという間のエンディングです。さあ、リモートでつないでます安さん、山さん、
はい、
あっという間でした。
最近ね、佐和子さん、
はい、
僕寂しい話といい話がありましてね、寂しい話はね、
はい、
僕ちょっと人のおせっかい焼きなんですわ、
はい、
ちょっと人よりね、
はい、
ほんで僕の感覚は身内であろうと他人であろうと身内とかこうファミリーと思ってしまう性質なんですけど、
はい、
そう思わない人が大半多いなって感じるんですよ。
あ、
結構ね冷たい人多いんですわ、
う
ん、
はい、
損得でしか動かないと、
はい、
そういう人がね、
はい、
動物みたいな人をねいてはるんです、
はい、
そういう人がねちょこちょこ見受けられるんですわ、
はい、
寂しい思いでしょ、
はい、
それで僕はこう人と人のつながりやからね、はい、ご縁っていうのを大切にしてですね、うん、生きていってるんですけど、あんまりそれを大切にしない人がいてるんです。やっぱりそういう人はね寂しい話伸びないし、
はい、
横の広がりも深みも何にもない人が言ってるんですよ、
うん、はい、
ただね今回ねこの谷越正雄さんに、
はい、
人を紹介してもらいましてね、
はい、
でその人がもう今僕ずっと仲良くさせてもらってる、
まあ、はい、
谷越正雄さんとも仲良くずっとこのご縁を大切にしながら輪を広げていってるんですよ、
はい、
でまあ、大阪の方でも会を作ったりね、
はい、
いろいろやってるんですよ、
はい、
こういうご縁が人と人を大切に支配しながら助け合ってるんですよ、
はい、
またリスナーの方も悩んでる方がいらっしゃったら、
はい、
なんか我々に質問お悩みコーナーを、
そうですね、
待ってるんですけど、ね、ファックス来ませんか
先月だいぶお願いしたよね。
そうですね、
まあまあ、どうですかって聞いたけど
聞いてない。
生放送の方が割とすぐ回答が来るんですけど、
レスポンスがやっぱり遅ずれるからね。
はい、
まあ、こういうご縁を大切にしながら我々助け合いしながら、
はい、
まあ、生きてるですよね、はい、でコロナを乗り越えて、
はい、
で今後はもっともっとこう輪をつなげていきたいと思いますので、
はい、
で今からねまたさっきの続きになりますけど、はい、谷越正雄さんにこのご縁の広げ方を、
はい、広げ方、
はい、
広げ方っていうのは難しいですね。結構多くの時間やっさんとは時間を過ごすことが多いんですね。まあコロナ禍でも会社が目の前というのでですね、
たまたまね、
国道2号線を挟んで
細か
同級生なんですよ。
そうなんですか。
奈良県出身、山口県
出身で、はい、でまあ一緒にいる時間も長いんですけど、ね、はい、やっぱこいつが、こいつという言い方が、
こいつで、動物で、
あの人にちょっと裏切られて悲しい涙を流している姿もたまに見かけますね。
おせっかい焼き
は、おせっかい焼きゆえにこう気持ちの方が先行しちゃうんでしょうね。
よく見てるでしょ。
見てる
の、またそのだあの谷込正夫さんに紹介してもらったのが、
はい、
シンさんです。
はい、シンさん、
シンさん、
シンさん、
はい、すいません。
もう水戸黄門みたいになってきた
の。いや、暴れん坊将軍。
そうか、そうですね。
もうシンさんとは7年前のからの付き合いにはなるんですけども、あの逆にこのヤスさんとの縁をつなぐことでシンさんとの縁も濃くなったっていうのが今現状なんです
ね。この間にね、また同級生の坂本君って言ってるんですよ、
はい、
坂本君、
はい、
この坂本は僕の中学校の同級生で、
実
は中学校の同級生と言いながら一緒にいた時間っていうのは1年しかなかったんですよ。
あ、そう、
はい、でもそれでも転校しちゃって、あの親御さんの転勤で東京に行っちゃって、で1年しか付き合ってない、1年も付き合ってないのにそれからもずっと仲が良かったのがこの坂本っていう男なんですよね。またこれもいい男なんで、
そのええ男や、彼もゴルフもうまいしね、
うん、
その流れでこの新さんと巡り合わせてもらったんですよ、
はい、
1年のつながりでやで、でここまで来て、このお宅誰やねん。
まあ僕はその坂本さんとまあ親友、まあ年は3つ僕下なんですけど、
はい、
坂本さんとまあ親友の付き合いをさせてもらってて、それでまあ、あの山越さん、
あ、
違う、谷越さん、
失礼しました、谷越さん、
山越さん、谷も越えへん、
まあ紹介してもらって、その縁でヤスさん紹介してもらって、
すごい、
ヤスさんとはまたあの付き合い始めてから日が浅いんですけど、
はい、
なんかいつもなんかすごく LINE がいっぱい来るなと思って、この間ちょっと数えてみたんですね、ヤス、うん、さんとの1日の LINE、はい、33号機してました、1日
恋人、恋人、
彼女みたいですよ。
すごいですね、
兄弟付き合いし
てる、なるほど、
年が上下なんでね、
はい、
兄弟付き合い
して、でその話を僕はそのさっきの坂本さんにしたら、
はい、
今ちょっと坂本さんが若干あの嫉妬してるという、
そうなんだ。
そういう関係、
まあでも人とのご縁でこうつながっていくってすごいですね。
ね、これは谷越正夫さんがいて、
うん、
坂本君がいて、
はい、
で新さんがいて、安さんがいてね、
はい、
でまた山さんがいて、
はい、
で大元はだんだんやっぱりね、こう先生もみんな含めての輪になってくると、だんだん、
はい、
これを深めていかなきゃいけませんね。
そうですね、
助け合いしながらね、
うん、あでもあと一個思ったのが、うん、いい出会いっていうのはこの先ほど出てから出てる坂本っていうところなんですけど、新さんを思う気持ちがあってこその紹介だったんですね。多分その気持ちが気持ちをつないで、ヤスさんも心が動いて、シンさんを、
いいこと言うよね、
これはすごくいい流れなんじゃないかなと思いますね。
そうですね、
タオさん、
いや、すごくいいことだと思います。はい、
タオさん、最後
は
シンさんに、
はい、
締めくってもらいましょう。むちゃくりです、どうぞ。
ではどうぞ、
どうぞ。ゴミのことなら福島工業粗大ゴミ、
粗大ゴミ、
では皆さん元気でいてくださいよ。また来月、
そうですね、
行きましょうね、しっかりみんなで助け合って、
はい、ありがとうございます。 1,2,3 シオンでゴーでした。ではまた来月お耳にかかりましょう。